東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
鼻の先っぽのところにソリョというツボがあります。このツボ自体はそんなに頻繁に使わないツボなんです。でもソリョの下のツボ、水耕というツボ、水耕のツボって別名で人中、人中というのは鼻の穴というのは天の気吸い込みます。皆さん呼吸しますので空気入ってきます。その下の口というのは地の気、体の中に取り入れます。皆さん食事をします。天の気を取り入れる鼻と地の気を取り入れる口の真ん中では人、人っていうか人中という呼び名がついてます。このツボっていうのは徳脈と任脈とつなぎのところです。要は陽の気と陰の気つなぐところです。一番最初に話しました徳脈の落血の陰、陰膣と肛門の間にあるというツボなんです。でも任脈と徳脈とつなぐところでもあります。でこの2つのツボ、徳脈と任脈でつなぐところですので、陰の気と陽の気をつなぐところですから、救急の時によく使います。例えば意識不明になった場合はここの陣中か、または下の陰、指で強く押したりするとか、陽の気と陰の気とのつながりを一時的に調整してあげる救急救命の AED みたいな割りです。意識不明の場合はこの2つのツボを強く刺激してあげると意識取り戻すということができます。この水溝の下に上の唇の真ん中のところ、ちょっと下がっているところ、角のとんがっているところあります。そこにダタンというツボがあります。このツボ自体もあまり使わないツボです。唇開いてちょうど唇と上の歯茎の間につなぐ筋があります。その筋のところなんです。でもここ銀行、銀行というのは歯茎と交差しているところっていう意味なんです。でそこにツボがあります。このツボというのは痔の治療の時によく使います。もし痔がある場合はここの銀行のところに赤い点があります。その赤い点、針で潰して血を抜いたりすると痔の方の治療になります。これで徳脈のツボ終わりですけれども、徳脈っていうのは大椎あたりから今度小腸系と合流して小指の外側までつながっていきます。小腸系の上の五系というツボ、徳脈のツボでもあります。徳脈の治療の時に五系というツボをよく使ったりします。ここら辺に関しては小腸系の時にまた詳しくお話します。ここで徳脈について簡単にまとめます。徳脈に関しては役割として全身のすべての陽の気を取りまとめる、陽の気を司るという役割をします。陽の気と陰の気をバランス調和するという一番望ましいですので、陰の気を足りない場合は陽の気調達して陰の気と調和するという場合はこの徳脈のツボをよく使ったりします。あと徳脈っていうのは全身のすべての経絡とつながっています。後ろのツボで見てみると陽気とつながっているところもあれば陰気とつながっているところもあります。他の経絡の気が病んでいる場合でしたら徳脈に反映されてしまって腰が痛くなったり背中が痛くなったり首が痛くなったり頭痛くなったり、そういった症状が出たりします。後ろの痛み、頭痛もそうですし首の痛み、背中腰の痛みもそうなんです。でもそれはあくまでも一つの結果ではあって、その結果引き起こしているのは他の臓器の働きが弱くなったりとか他の経絡が詰まったりことによって徳脈上の滞りが現れていきます。治療の時にこの徳脈の上のツボだけ考えるではなくて、そこを関係する経絡のことも一緒に考えた上で関係する経絡のところの滞りを取ってあげる必要があります。今一般的に紹介された徳脈の文法というのは簡略版のになります。つまり何系に記述されている簡略版の内容を紹介しているだけで、確かに重要なツボというのは全部簡略版の線路の上にあるんですけども、実際の徳脈の文法でもっと複雑です。恥骨の上からスタートして そこから分岐して前からお腹通っておへそ通って心臓に入って喉に入って口の中に入って目頭の生命に入って、そこからおでこに上がってきて頭のてっぺん通って頭の後ろを通って首の中に入っていくというルートが一つあります。あと恥骨のところで上に分岐しているというものもあれば、今度下の方に分岐するものもあります。下の方に分岐しているのは恥骨から永遠に入ってお尻の中に入って、ここで徳脈は膀胱系と腎系と合流したり絡んでいきます。そこから尾低骨の中に入って仙骨通って腰椎通って胸椎通って頸椎通って頭の頭蓋骨通って頭のてっぺん通って、でおでこ通って目頭の生命のところに入ってくる。要は前の線と合流します。主な線は2本ありますけれども、あともう一つは上から下がってくるっていうルートです。首のところ7番の頸椎に下の大椎のあたりからさらに分岐して、一つ手の小腸器で主体王の小腸器と合流します。小腸器の経絡と合流して小指の方に流れていくというルートもあります。そのために小腸器の合計というツボ、徳脈病気を治すときによく使います。この徳脈の分布から見ると、まず2位が青少期の前に通りますので不妊とかそういうに関係しますし、排尿とか排便の機能を司るという役割もあります。腰の中に入ってますので腰痛、そういった症状のほとんどはこの徳脈と絡んできます。背中通ってますし、背中の痛みとかも徳脈と関係します。で首通りますから首のトラブル、頸椎病なんですけども、これ全部徳脈と関係します。で頭の後ろ通って頭のてっぺん通って目の中に入ってきますので、頭に関する病気、ほとんどの病気というのは徳脈と絡んでると言っても過言ではないです。頭痛とかめまいとか精神的な病気とか、そういった場合は徳脈の治療をよく使います。徳脈の上の重要な経血としては、まず腰の腰管があります。腰の腰管というのは腸骨梁の上、左右の腸骨梁で線を引いて、その線と腰椎と交差しているところのちょっと下のところに4番目の腰椎の下にこの腰の腰管があります。その2個上、2番目の腰椎と3番目の腰椎の間にこの命門というツボがあります。命門というのはほぼおへその裏側にあります。命門を起点にして上と下のツボの場所を探したりします。で、あともう一つ重要な目安としてのツボなんですけども、四葉というツボです。左右の肩甲骨の下のカードを線を引いて、その線と胸椎と交差しているところ、第7番目の胸椎の下、四葉にあたります。この四葉の位置を上がれば、この上と下のツボに位置も分かります。そこから上がって1本ずつ骨を探したり、あるいは下がって1本ずつ背骨を探したりすると、そういうところにその骨と骨の 間にツボがある。四葉の上に行くと大椎です。7番目の頸椎と1番目の胸椎の間にあります。この位置を定めれば、その下のツボの位置も分かるようになります。あと、まあ頭の頭蓋骨と頸椎で一番とつながっているところに脳梗とか夫婦とかアモンとか、そういった重要なツボがあります。で、頭のてっぺんに百会があります。頭蓋骨の上のツボってはみんな重要です。普段頭蓋骨意識して触ってみて痛いかどうかを確認するということと、背骨のところ、首のところ、真ん中あたり触ってみて痛いかどうかを確認して、そういうところもし痛いとか違和感があるでしたら、ととこりがあるということを意味しますので、普段自分でそういうところを軽く揉みほぐして痛みとか違和感を取ってあげる必要があります。頭蓋骨と尾低骨、背骨も全部そうなんですけども、徳脈の支配領域っていうことで連動しているっていう考え方、昔から東洋医学にありますけども、2、300年前西洋のいろんな治療法の中、オステオーバシーっていう治療法があります。その オスティオパシーの中の一つ、クラニオセクラルセラピーっていう方法がありますけれども、セラピーの中では頭蓋骨と尾てい骨お互いに呼吸して、そのリズムに連動しているという考え方を紹介されて、頭蓋骨と仙骨を調整したりするという治療法は詳しく紹介されています。実際私も少しかじったことありますけれども、この頭蓋骨と仙骨軽く触りながら揺らしていくだけで、頭蓋骨に歪みとか、あるいは骨盤の歪みは調整できたりするということもできます。機会がありましたら、またそれについて詳細にご紹介します。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。